代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。先週に続き今週も糸島の伝説を訪ねます。ご案内を糸島ふるさとガイドの皆さん、三笘節代さん、岩田久美子さん、そして糸島ふるさとガイド会長の吉丸克彦さんにお願いしました。先週は乃木田海岸付近から久米の巫女伝説の地を歩きました。今週は糸島の西の方へ向かい、お隣の佐賀県唐津市との境目にやってきました。海岸に目をやりますと、変な形の岩が見えてきました。
二条町のこれ西の果てというか、はい、ちょうど一番境目ぐらい、唐津との。
唐津との境でございます、ね。
境ですか。
はい。
その唐津との境目あたりに、その海岸沿いにですね、奇妙な岩をこういくつか並べたような、並べて建てたような、
そうですね、
奇妙な石がありますね。これ何ですか？
これは堤石と言われましてね。
堤石、
はい、能に使うあの鼓ですね。
あれ
に似てるんだとか。あの一番上の大きな石にですね、もう一つ石がですね包んだようにして、もう今落ちてますけどね。だから堤石というふうにね、あの言われておりまして、
はい、
これがあの
岩の大きさですけども、まあ、下の方をちょっと見ますと、まあ、小さい岩と大きい岩を組み合わせたような形になってて、
そうですね、は
い、その一番上に、まあ、3メーターぐらいの大きな石が、丸い石ですね、
そうですね、
これが乗っかってるという、はい、奇妙な感じですね、
は
い、
これはですね、自然にできた
自然ですかね、
ものですね。それで、まあ、本当にあの珍しいんですけど、筑前の黒田藩とそれから肥前の方のですね、まあ、藩の代表がですね、こう筑前と肥前の境、海の境をですね、決めようじゃないかということで、この石からですね、壱岐の島のですね、三瀬という背にですね、向かって、それの右が筑前、左が肥前というふうにあの協定をしたというところなんですね。
ここから今ちょうど、真正面に岩が見えてますけれども、その岩を境に、右の方ですね、右の方が筑前、左の方が肥前というふうにしたということですか。その堤石、もうちょっと間近に見たいんですけど、いいですか。堤石と言われる岩をですね、もうちょっと近くから見たいと思いまして、20〜30m 歩いて、そして海岸の方に、降りていく階段がありましたので、下の方へ、降りていきます。そして一番下、砂浜がありますが、そこから見てみますと高さが、そうですね、3メーターか4メーターぐらいの高さがありますね。それが、まあ、2メーター幅ぐらいの、まあ、立方体になっていると、一番下が、まあ、三角形、逆三角形というような岩を組み合わせてありまして、そしてその上にもまた小さな岩があって、一番上に2メーターぐらい、2メーター、3メーターぐらいかな、あの大きな岩が乗っかってる。これが自然にできたもんですか？
珍しいですよね。
これが自然にできますかね。この岩の下には、 右から左に 7,8 メーターぐらいの、まあ、小さな岩が重なって、つながっている、
そうですね、
おるということですね、
はい、
その堤石、あ、標識がありまして、堤石というのは包む石って書いてますね。
そう、包む石で書いてあるんですね、
はい、
はい、
ちょっと標識を読んでみます、はい、ここにその大きな石の前に標識がありまして、ちょっと読みづらいのですが、ちょっと読んでみます、堤石、何しよう響きの灘の白波は堤の石に訪るなり、そして、伊能忠敬が読んだんですね。伊能忠敬測量日記、文化9年と、いうふうに書いた、標識がここに立っております。伊能忠敬もここへ来て測量したんですね。
そうですね、もうだいたい文化9年から、まあ、九州には12年ぐらいまでね、
はあはあ、
ちょっと測量しておりますので、
はい、
ここは文化9年に来ておりまして、はい、この年の、7月やったかな、
はい、
雷山千里寺も来ておりますね。
あ、そうですか、はい、その頃からこういう風景、ちょっと異様な感じがしますけどね。
これがですね、
はい、
平成の3年だったかな、
はい、
台風でですね、落ちたんですよ。
あら、一番上のあの丸い部分ですか。
はい、丸い部分が、
はい、
そして、唐津市と、その当時の二条町がですね、
はい、
協力して、まあ、上に上げたと、元に戻したということですよね。
そういう言われのある堤石が目の前に、あります。堤石のバックに、遠くに、いろんな島々が見えております。
あと帽子のような島が高島です。
はい、あ、目の前に帽子のような島が見えますね。
その後ろに大島という、
あ、
もう今陸続きになってますけどね、
はいはい、
それから左に豆粒みたいな島があります、
はい、
あれが鳥島っていう、
ね、鳥島、
はい、
あ、
それから向こうに見えとるのが柏島ですね。
柏島、
はい、
そうか、もうここはもう唐津の方に入るんですね。
そうですね、
はい、唐津の方の島々が目の前に見えております。
堤石のある海岸から国道をまたいだところに七郎神社という神社がありました。静かな岩屋があり、小さな滝が流れていました。
七郎神社というところに来ました。この七郎神社は国道からすぐ横、国道のすぐ下の方にですね、岩があるんですね。
岩屋ですね。
これは自然にできた岩ですね、
はいはい、
岩屋の中に、実は刀がですね、たくさん奉納してあるという、正面が、まあ、祠になってて、
それで梅七郎を祀ってあるんです。
梅七郎を祀ってあるんですね、
はい、刀はもちろん木刀ですが、どんな物語のある神社なんでしょう。
この七郎神社はですね、
はい、
藤原の広次の乱というのが、はい、ありましたね、それでですね、朝廷軍に不利な状況になって、これは負けだということで、はい、広次は西へと逃れていくんですね、その時に馬の靴は持ち、馬卒ですね、
はい、
馬卒の、まあ、梅七郎という人が、
はい
はい、主人とはぐれて、敵と戦いながらですね、この堤石のところまで逃げてくるんです。
ここまで逃げてきた、
はい、逃げてきた、はい、そして、まあ、突然ですね、
はい、
岩から落ちて、
あら、
で、あちこち撃ったんですね、で、傷は痛むしですね、それで、まあ、その幸いに岩陰があったもんですから、
はい、
そこにこう身を寄せて、
はあはあ、
ほっと一息ついたところが、疲れと寒さでですね、それで、まあ、つい咳をしてしまうんですね。
あ、はいはいはい、
ゴホンゴホン、そうすると敵に見つかりましてね、
は
い、敵がこう近づいてくる気配があって、 もう梅市長はこれで、まあ、これが最後だと言って、はい、自分のお腹を滑腹自殺するんですね、はいはい、でそれをかわいそうに思った人、あの里人が、はい、まあ、梅七郎をこの岩屋の奥にですね、はい、あの祀って、それで、まあ、あの咳をしたために、はい、まあ、亡くなったわけ で、でその咳がですね、もうあそこにお参りしたら、こう風が良くなったよとか、咳が止まったよとか、そういうことになりましてね、それでまあそれが伝わって、遠くからもね、はい、あの参拝客が
来るようにな
った、上になるようになったんですね、
はい、ここはあのーまあ、海岸がすぐ近くですけども、海岸のすぐ横に、ちょっと下の方に入る道があって、入ってきたらもう祠みたいに、ね、
そうです、
岩穴になってるんですね、
はい、そうです、
4、5メーターぐらいの深さですか、
はい、それでもう咳が良くなった、切れたら、
はい、
もう皆さんで、刀とか木剣をですね、奉納する習わしになってるんですね。
あ、なるほど、はい、咳が切れたという、はい、まあ、切れるということに
そういうこと、
ちなんで、はい、木刀を咳が切れたら持ってきて奉納すると、はい、いうことでここに木刀が、まあ、たくさんありますね、
はい、
200本か3本か、
もっとですね、ここはま
で
ぐらいありました。
あったんですか、
はい、
あ、でももう少し整理
されて入りづらいから、まあ、片付けたんですけどね、梅七郎、梅っていうのは右の馬と書きます、はい、その七郎ですね、
梅七郎、
はい、
その梅七郎さんをもうこの祠で祀って、まあ、今お花なんかもね、線香とかもね、炊いていらっしゃいますけども、はい、その右の方に刀が、はい、何百本か数百本奉納してある、
そうですね、
そういったところですね、
はい、そうです、
これが七郎神社といいまして、はい、左の方に、水が滴り落ちるような、まあ、2メーターぐらいの小さな滝がありますね。
立ち洗い川といいます。
立ち洗い川、
はい、この上の方はですね、さっき堤市と同じように半境の石っていいますかね、が立っております。
あ、そうですか、は
い、でそこにお地蔵様みたいなのがありますがね、
ありますね、
これはもともと馬神様だったんです。でなぜかっていうと梅七郎が広次の靴は持ちだったから、
ははは、
それで、まあ、馬神様という
、馬神様、
はい、この近辺とかですね、佐賀県あたりもここにお参り来る人もあるんです、農家の人がですね、
はい、まあ、2メーターぐらいの、岩の上にね、立ってるような感じですね、
そうですね、
お地蔵さんがね、
はいはい、
その横に、ま、水が滴り落ちる、小さな滝があるというところですね、はい、
そうです、
静かな岩屋があるというところが七郎神社です。
今度は海岸から山奥へ入っていきます。二条東原にある平家の落人の里に向かいました。車で山の奥へ奥へと入っていきます。海が眼下に見えるところへ登ってきました。
二条東原というところに来ましたけども、ここまで来るのに車で20分から30分かかりましたね。
随
分登りましたね、
はい、
何百メーター登ったかな、外登りましたね、
そうですね、下の集落からまあ4キロ、
もうちょっとありそうな感じがしましたね、
はい、そういうふうに記録には載ってますけどね、
はいはい、大変景色のいいところで、ここへ来る間うっそうとした林の中をですね、ぐるぐるぐるぐる車で回りながらようやくここまで登ってきました。東原というところで、下に大変景色のいい風景が広がってます、カフリ湾ということですね。
ずっと一番手前のですね、
はい、
海がずっと東の方に入ってますが、これがカフリ湾です、
はい、カフリ湾、
はい、その向こうに見えるのが引津湾です。
引津湾、
引津湾です、
あ、はい、島々が 平たく横たわっているという感じがします、ええ、大変景色のいいところですけれども、ええ、ここに、まあ、平家の里と言われる、ええ、伝説がある。
そうですね、はい、平家のですね、あの重盛子二代目ですね、はい、清盛の、まあ、長男さん、の奥方がですね、はい、ここに眠ってあるんです。
眠ってある、
はい、
後ろを振り向きますと、まあ、小さな小屋みたいなね、家が一軒ポツンと林の中にありますね、
はい、
平重盛内室の墓というふうに標識が書いてますね、
そうです、
ちょっとそこまで道が悪いんですけど、山道をちょっと登っていきましょう、
はい、30メートルほど山を登ったところに小屋がありました。
登ってきました。ここがお墓になってるんですね。
そうです、
うん、小さな小屋の中に、石がたくさん並べてあって、その上に、まあ、2、30センチの、墓石が墓石がね、
はい、
いくつか並べてありますね。
そうですね、中央にあるのが内室のお墓です。
ほうほうほう。
ちょっとあの、昔のそうですね、奈良それから、平安、
はい、
鎌倉あたりに使う、
はい、
あのお墓の形をしてますよね。
あ、これはきっちりしたお墓ですね、
はい
はい、
でここの集落はですね、
はい、
この内室 の付き人でですね、
はい、
5軒あのこの集落にあの原田種直という人がですね、
はい、
あの連れてきたんです。
お、
ちょうど源平合戦の時に、はい、一番最後の壇の浦の時にですね、源氏は壇の浦に、
はい、
まあ、陣を取って、で平家は彦島っていうところでね、はい、あそこに陣を取って、
はい、
おる時にあの原田種直が、
はい、
内室それから千姫福姫を、
はい、
まあ、かくまおうということで、この山里にあのかくまったわけです。
あ、
はい、でその時にあの一緒に、まあ、付き添いで来とった、
はい、
まあ、女性たちがですね、はい、ここに住んだということなんです。
ああ、そうですか、はい、それではここに、住んだ方たちの、伝説がここに残ってるということで、ちょっと詳しい話を三笘さん伺いますか。
はい、あの糸島で平家物語の人々がお中土としていらっしゃるというのはですね、実はびっくりしたんです、はい、知った時にはそんなのあるのかしらと思いまして、伝説書を開いてみましたらあったんですね、
はい、
桃原にむせぶ歴史の日は、平家にあらずんば人にあらずとまで誇っていた平家もついに源氏に追われ、平家の一門は京都を後に九州落ちの運命となりましたと、
はい、
福に先立たれた重盛、平の重盛ですね、
はい、
平の重盛の内室も我が子千姫福姫の二人を連れて次女や、老頭とともに筑紫の原田城に、原田種直を頼ってきたと、
はい、
原田種直はですね、あの重盛の娘を奥様としておりましたので、その縁でこちらに来たということです。
ははは、
種名 原田種名を頼ってきたということですね。
でその種名がここに、
はい、
住まわせたということにな
る
んですか。
はい、そうです、はい、奥様と千姫福姫様を
お二人の
お二人
お姫様、ね、
はい、そうです。桃原に内室の館として建てたとこ、今はね田んぼになってて、なってるんですけど、ダヒラという地名が残っていると。
ダヒラ、
ダヒラ、はい、はい、だからこれは平家から起こったことらしいという、そういう、はい、お話も残っておりますね、
はい、
だからここにですね、だいたい1年ぐらいは何不自由なくお過ごしになってたんですけれども、ある時はもうある時源氏のものに見つかって、千姫様福姫様もはじめ乳母とか、
はい、
奥様もここでお亡くなりになったという悲しいお話が結果として残ってしまったんですけれども、はいはい、ここに連れてこられた、家来の方々はですね、あのその内室や千姫や福姫の、菩提を弔うためにこちらに お墓を建てて、そうですね、そして、ここでずっと今現在もその5人の方々、まあ、5家ですかね、はいはい、5家の方々は800年後の今も現在もここに子孫としてお住まいになってらっしゃると。
はい、そうですか。
そうなんです、はいはい、だから、姓もそれから菩提寺もそれぞれ、はい、それぞれ変えて平家の末裔だというのを悟られないような工夫をして、はい、今現在もここにお住まいになってしそうな方がいらっしゃるという。
そうなんですか、
はい、だからその当時にですね、平重盛の片びらですかね、はい、とかそれから平重盛の遺髪を収めた骨壺とかもここに伝わってて、はい、それが、麓のですね波浪の龍谷寺というところに今も保管してありますので、
そうなんですか、
はい、単なる、伝説だと思ってたんですけれども、そうですね、歴史の真実としてですね、はい、残っておる場所がここにあるんです。
二条東原という山深いところに平家の人が住んだ場所がありました。今もその子孫の方が住んでいらっしゃるという場所でした。来週もこの場所から続きをお送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。こんばんは。今日は宮間市にあります平田の善光寺ご紹介します。
お寺ですね。
そう、まあ、いわゆるポツンと山寺って感じの お寺さんなんですけど、はい、大正時代に作られてまして、パッと見地味なんですが、まあ、本堂の、まあ、横幅が8メートルぐらいかな。ここ正面に龍の彫刻とか、あとも壁に梅や松の固定が施されてまして、なかなかねじっと見てたら面白いお寺なんです。で、おすすめする理由というのが、はい、実はこの平田の善光寺、小説家段和夫さんのゆかりのお寺なんです。
家宅の人の段和夫ですね。
そう、あの律子その愛その死も書きになった段和夫、うん、あの女優の段文さんのお父さんって言って、はいはいはいってなる人も結構いらっしゃるかと思うんですが、です、ね、この段和夫が、律子さんが亡くなった直後、昭和21年6月から11月までこの平田善光寺で過ごしてるんですよ。
そうなんですね。
で、残念ながら住んでいた建物は火事でなくなってしまってるんですが、あの商用の地とか律子その愛その死執筆の地っていう石碑が残されています。で、なぜここをおすすめするかというと、この宮間市の平田善光寺さんと段和夫の引き合わせをしたのが郷土史家で、誰にも書けなかった邪馬台国をお書きになった村山賢治さんだったんです。
そうだったんですか。
そうなんですよ。村山さんがご住職とすごく仲良くって、このご縁を取り持ったんですが、そのご住職の娘さんが今も健在です、原口博恵さん。当時段さんたちが住んでた頃は15歳だったかなっておっしゃる、現在92歳です。当時どんな風に段和夫が執筆してたか様子を思い出してくれました。
こうひっくり返ってね、足をこう重ねて、そしてこう手枕して天井を見下ろさったもん。その時にある程度こう高層を練りなさったでしょうね。そして高層に行って ある程度まとまるとパッと起き上がって、そして一息に駆けなさった。で、失敗すればこう丸めてね、こう暖房にポッと入れて、でまたコテッとひっくり返って天井を見て、そしてまたずっと書いて、そしてまとめて書き下ろさったりした。
わあ、生々しい
でしょ、はあって感じ。あの家宅の人の一文にもこの山寺という書き方をされてますが、このお寺の様子書かれてますし、ちょうどあの律子その愛の最初の部分、構想を練ったのがこの空間、そこでの様子がこんな感じだったんですが、さらにお料理上手だった段和夫らしいエピソードも聞けました。
1週間に1回ぐらいね、瀬高までお魚買い行きをなさったもん、瀬高。そしたらそのお魚買ってイワシをこう5、6匹こうツトにこう刺して、でもブラブラこさえずっと片方はお酒どっくりを、酒どっくりのが江戸時代の酒のこうなっとる、 あったですもんね。でそれを下げて、そしておしょおしょって下から おらべなったの聞こえてくっとりした。そうおしょただいま帰りましたばいって言ってね、おしょ今夜はね豪快なごちそうができますばいって言ってね、刺身にしたり酢の物にしたりそれから鍋物にしたりいろんな形に変化して、で父とねお酒飲むのが楽しみのことだったです。
うわあそうですか、
いいエピソードですよ ね、まあ、楽しい瞬間もありますけど、もちろん奥さんが亡くなった直後です。
そうですよね、
亡くなった律子さんを思って読んだ歌、つくづくと恥、これハゼのことなんですが、恥の葉赤く染みゆけど仕立てる芋のありと言わなくって、あの今このハゼ亡くなっちゃってるんですが、当時お山の頂上から足元に広がる赤いハゼの色を見て奥さんのことを思い出して読んだ歌っていうんですね。でこのお寺など山の頂上からの眺めなんですが、お父さんのことをチチチチと呼んでる息子太郎さんともしょっちゅう登ってたんだそうです。
父父お山に登ろうって言われるここにね、そうするとお父さんの肩車ここに足をこう置いて、そしてお父さんが歌を歌いながらその本堂の前に石段があるんですよ。ずっと石段が山の頂上まで、でそのもう歌を歌いながら登って頂上まで登って行かれたんです。はい、
朝日が差し夕日が眺められるこの絶景ポイント、今私たちもこんな瞬間が見られるんです。
西に沈む時は有明海のあの海がキラキラキラキラ光ってね、とても綺麗なんですよ。
そして11月26、27日は丸ごと宮和市民祭りがミヤマックスで行われます。こちらにもぜひお出かけください。
中島理恵さんでした。ここでホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。